聖書を拝読いたします。エペソ5章18節から21節。また無労酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ聖霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。アーメン。
イエス様は天にお帰りになってから、弟子たちはエルサレムで一つところに集まり、心を合わせて祈っていました。9日が過ぎて、10日目、日曜日の朝に突然激しい風の響きが起こり、炎のような分かれた舌が弟子たち一人一人の上にとどまりました。イエス様が約束されたように聖霊が下ったのです。この日はユダヤでは初炎祭りという祭日でありましたので、様々な国々の人たちがエルサレムに集まっていました。使徒の2章の9節から11節というところを見ると、パルテア人、メジア人、エラム人、それからローマ人、ユダヤ人、クレテ人、アラビア人などという民族の名前が出てきます。さらにメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポント、アジア、フルギア、パンフリア、エジプト、リビアなどという様々な地域の名前も出てきます。そういう人たちがエルサレムに集まっていたわけですね。弟子たちはこうした人々に、そうした人々のその住んでいる地域の、またその民族の言葉で神様の技を語りました。まあ弟子たちの中には外国語を知っている人がもちろんいたでしょうけれども、この時に神様の御業を現地の人たちが驚くほどに流暢に語ることができたのです。これは特別なものでした。単なるその語学の能力というものではありません。聖霊の満たしによるものでした。イエス様は弟子たちに、あらゆる国の人々を弟子としなさい。また、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。そうおっしゃいました。で、ペンテコステの日に弟子たちが様々な国々の言葉で神様のことを語ることができたのは、やがて福音が聖霊の力によって本当に全世界にあらゆる国の言葉で語られるようになる。そういうことを示すためのものでした。で、弟子たちはペンテコステの日に聖霊に満たされましたが、その後も繰り返し聖霊に満たされています。ペンテコステは歴史の中で一度限りの出来事です。けれども聖霊の満たしはその後何度も何度も繰り返されているのです。弟子たちは聖霊の満たしを繰り返すことによってペンテコステの日に下られ、信じる者のうちに宿っておられる聖霊をより深く信頼するようになっていきました。聖霊の満たしは小さなペンテコステ、そう言っても良いでしょうね。使徒の働きの2章の38節に、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいとあります。その後に、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうとこう書かれています。私たちはいつ聖霊を受けたのかというと、この御言葉に従えばバプテスマを受けた時ということになります。イエス・キリストを信じてバプテスマを受けたときに、そのバプテスマとともに聖霊をいただいたのです。 私たちの受けたバプテスマは、バプテスマのヨハネが授けていた水のバプテスマではありません。聖霊のバプテスマです。聖霊はバプテスマと共に働いて、私たちを生まれ変わらせ、神の子供にしてくださいました。神様が天地を創造されたとき、神の霊は水の上を動いていたと創世記にあります。それと同じように聖霊はそのバプテスマの水と共に働いて、私たちをキリストにある新しい人として再創造してくださったのです。またイエス様がバプテスマを受けた時に、聖霊がイエス様に下りましたね。同じようにイエス様の名によってバプテスマを私たちが受ける時に聖霊をいただいたのです。けれどもバプテスマを受けたその時に聖霊が私に下ったのだ、私は聖霊をいただいたのだということが分かった人はほとんどいません。自分が聖霊を受けていることが理解できるようになるのはバプテスマを受けてからしばらくしてからのことだと思います。それが早く分かる人もあれば、何年も何十年経っても聖霊のことが分からないでずっと過ごしてきたという、その方はやっぱり不幸なクリスチャンだと思いますが、教会でそのことが教えられなかったのかもしれないし、教えられたとしてもちゃんと受け止めることができなかったんでしょうね。私たちはすでにイエス様を信じたときに、聖霊によって生まれ変わりました。聖霊によって生かされました。導かれていました。そうであるのに、私のうちに聖霊がおられるということがわからないでいるというのは残念なことです。そのことが分かって、聖霊に信頼するようになる。そのためには、時間がかかるでしょうし、御言葉の学びが必要でしょうね。けれどもそれが分かるというのは、本当に意味で分かるというのは、学んだから、聞いたから、知ったからというだけでなく、実際に聖霊の満たしを体験することによってだと思います。最初の弟子たちが聖霊を直接体験したように、私たちも聖霊を身近なお方として、体験したいと思います。イエス様は聖霊をもう一人の助け主と呼ばれましたね。もう一人のお方なんです。この人格であるお方を私と共にいてくださり、私のうちにいてくださると私たちが体験できるようになりたいと思います。ペンテコステが今から2000年も前の遠い昔のことだけではない。それが現代に蘇ってきて、聖霊が今も変わらず私たちを生かしてくださる。力を与えてくださる。導いてくださる。守ってくださる。もう一人の助け主。生きたお方だということがわかるようになりたいと、そう思います。で、聖霊の満たしは、人の働きでは、宣教、伝道、証と結びつけて語られています。で、ペンテコステの当日、弟子たちは神様の御業を語っています。宣教をしたのです。ペテロは人々にイエス様の復活を証しました。伝道があり、証がありました。で、ペテロとヨハネが神殿で捕まえられて、最高法院で尋問を受けた時です。ペテロは聖霊に満たされてその信仰を弁明しています。大胆に証をしています。聖霊に満たされて証をしたのです。ですから聖霊の満たしは私たちに信仰を言い表す力、イエス様を証する力を与えてくれるのです。聖書はこう言っています。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。聖霊は私たちにイエス様への信仰を言い表すのを 助けてくださるお方です。で、教会で証がありますかって言われると、やっぱりちょっと話すのに勇気がいりますね。教会の中でさえそうであったら、まして信仰を持たない人々の前で自分の信仰を語る、また信仰に反対する人たちに対して信仰を言い表し、イエス様を証しする、これは自分の力だけでできることではありません。聖霊に助けられて初めてできることです。で、こうした聖霊の助けは、私たちが願い求めるなら必ず与えられます。ペテロとヨハネは最高法院から一切イエスの名によって語ったり教えてはならない、そう脅かされました。まあ、その上で釈放されました。で、そのことを聞きました弟子たちは、ああ困った、どうしようと言ったでしょうか。いいえ、こう祈ったのです。使徒の4章の29節。主よ、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。そうしますと弟子たちは聖霊に満たされました。もっと大胆にイエス様の名によって語り教えるようになったのです。聖書はこう言っています。使徒の4の31。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。私たちは心から願うとき、求めるとき、聖霊の満たしを受けることができるのです。聖霊の満たしはまた、教会での奉仕のために必ず必要なものです。エルサレム教会で最初7人の奉仕者が立てられましたが、その人たちは皆信仰と聖霊に満ちた人たちであったと記されています。では聖霊の満たしは伝道する人、あるいは教会で奉仕をする人のためだけのものでしょうか。私たちには関係のないことなんでしょうか。決してそうではありません。聖霊の満たしは信仰を持つすべての人のためのものです。私たちの日常の生活の中で必要なものなんです。エペソの手紙では、聖霊の満たしはクリスチャンの歩みに必ず必要なものであると教えられています。エペソ5の18。聖霊に満たされなさい。今日の御言葉なんですが、この命令は、この5の18に来て突然語られているのではないのです。実は、そこにはずっと一連の論理、流れがありまして、エペソの4の1から始まっていると考えられます。エペソの4の1。あなた方はその召しにふさわしく歩みなさいとあります。5の8にも、光の子供らしく歩みなさいと言われています。で、聖書が歩むという言葉を使うときに、それは日常生活のことを表しています。エペソの手紙では、すべてのキリスト者、クリスチャンは、聖なる神様に仕える神の民として召されたんだ。だから、それにふさわしく歩む、つまりそれにふさわしい毎日を、日々の生活を行いなさいということです。また私たちは、この世の闇から救われて、光になりました。だから、光の子供らしく生活しなさい。そう言っているわけです。そして、聖霊に満たされなさいという命令の直前、エペソの5の15に、どう書いてありますか？賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意しなさい。私たちは賢い人のように歩まなければいけない。それから、酒に酔ってはいけません。むしろ聖霊に満たされなさい。 酒に酔ったらどうなりますか？フラフラしてとてもちゃんと歩くことができなくなりますよね。そういう歩みではない。神様の御心を悟り知って、シラフになって、しっかりとした歩みをしなさい。健全で堅実な生活を送りなさい。これが聖書の命令であり、そのために必要なのが聖霊の満たしだと言われているのです。今日世の中の闇がどんどん暗くなっていきます。かっては神様の御心を知る、もう聖書を開いて読んでその通り行えればそれでよかった。でも今は本当に闇が暗くなって複雑になっています。神様、この時代、こんな状況の中でどう生きたらいいんでしょうか？どうしたらいいんでしょうか？わからないことがあまりにも多くあります。また、酒に酔ってはならないとありますけれども、信仰者を誘惑して、その心を捕まえて、私たちを酔わせようとする。酒に酔わせるような、そういう誘惑に、私たちはいっぱい取り囲まれているんです。奉仕をする、伝道をする、聖霊の満たしが必要です。でも奉仕伝道以前に私たちがまずクリスチャンとして歩むこと、日々の生活を送っていくこと、それを妨げているものがあまりにも多いのです。そんな世の中を正しく歩いていくためには聖霊に満たされる必要があるのです。エペソ人への手紙では聖霊に満たされなさいという命令に続いて、賛美しなさい、感謝しなさい、それから互いに従い合いなさいと教えられています。賛美、感謝、また互いに従い合うというのは、聖霊に満たされた結果として出てくるものです。私たちが心から神様を礼拝し、そして互いに仕え合う、この単純なことを本当に行うことができたら、様々な問題は解決します。毎日が幸せな日々になります。私たちはそのことを知っていますが、知っていて行うことができないんです。神様を賛美する、感謝するよりも不平や不満が出てきます。へりくだって他の人に仕えるよりも自分の主張が先にやってくるんです。なぜ聖書の教えている通りに歩めないのでしょうか？聖霊に信頼し、聖霊の助けを求めないからです。聖霊の満たしを願わないからです。聖霊の満たしというのは、どんなに小さいと思えることを、まあこれは別に聖霊のお助けようがなくても、自分の力で何とかできる。そう思えることであったとしても、そこに聖霊の満たしがいらないわけではありません。聖霊の満たしが必要ないほど小さなことは何もないのです。すべてのことにおいて、聖霊の助けを願い求めていきましょう。また、信じる者には、聖霊の助けによってできないこともありません。聖霊に満たされて行うときに、不可能は、可能になります。このように、聖霊の満たしは日常のものである。そうであるなら、皆さん、聖霊に満たされるっていうのは、生涯の中で何度かあったらそれでいいとか、あるいは年に一度二度、聖会とか修養会とか、そういうところに行った時にだけ満たされて帰ってくればいいとか、そういうことではないですね。聖霊の満たしは日々毎日必要なものです。エペソ5の18に聖霊に満たされなさい、そう言われていますが、これは現在形で書かれています。聖霊に満たされ続けなさいというのがこの言葉の意味です。私たちの生活は毎日変わります。私たち自身も変わりますよね。そのような中で、私たちは 昨日満たされたから今日はいらないということはないわけですね。育ち盛りの子供さんを持っている方は、本当に食べても食べても、もう子供はお腹を空かして、もういっぱい食べますよね。成長期の子供は、食べても食べてもお腹が空きます。同じように、キリストにあって成長しているクリスチャンは、成長するに従って、さらに満たされる必要が出てくるのです。一度満たされたからもう終わりではないのです。ですから私たちは満たされ続けなければなりません。旧約の時代、預言者エリシャが一人のヤモメを神様の力によって助けたという物語があります。で、彼女は夫が残していった借金の方に二人の子供を奴隷に取られようとしていました。エリシャは彼女に近所の人たちからできる限りたくさんの器を借りてきなさい。まあこんなタライみたいなものとか壺とかですね、できるだけ大きなものをもうできる限り借りてきなさいというわけです。で、彼女の家にはそんなにたくさんの器がありませんで、小さな油の壺しかなかったのですが、エリシャはその油の壺から借りてきた器に油を注ぎなさい、そう言いました。小さな油の壺から大きな器に油を注いだら、その大きな器の底に油がちょこっと溜まるだけで、たちまち油の壺は空っぽになっていくはずですね。ところが、油を注いでも注いでも壺からどんどん出てくるんです。彼女は子供たちに次から次へと器を持ってこさせましたが、そのどれも油でいっぱいになりました。彼女が子供にもっと器を持ってきなさいと言いますと、子供がもうありませんと言いました。その時に壺から出る油が止まったのです。で、彼女はその油を売って借金を返し、子供たちを救ったということが、列王記の第2の4章の1節から7節に記されています。このことは、聖霊の満たしについて、私に一つの暗示、ヒントを与えてくれました。つまり、これは私たちの内面が神様の前に空っぽの器になるなら、聖霊がそれを満たしてくださるということを教えているような気がしたのです。聖霊に助けていただく領域が大きければ大きいほど、また求めが深ければ深いほど、神様は私たちを豊かに聖霊で満たしてくださいます。もし私たちが、もうこれで十分ですと言って、信仰の求めをストップしてしまうなら、そこで天からの油注ぎも止まってしまうのです。聖霊に満たされなさい。今から2000年前、天から下ってこられた聖霊は、今も変わりなく私たちと共にいてくださいます。求めるものを満たしてくださいます。そのことを信じて、今日からの一日一日を聖霊の満たしを願い過ごしていきたいとそう思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、聖霊が私たちの日々の生活の中に働いてくださることを教えていただきありがとうございます。御言葉が教えるように生活のどの事柄においても聖霊の満たしを求め、それを体験することができますよう導いてください。そして、聖霊に満たされた日々の生活を土台として、あなたに奉仕を捧げ、あなたを証しするものとなることができますように。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。